2012 High School Certificate Examination, Japanese Background Speakers, Section 1, Listening and Responding. Part A. You will hear one text. The text will be read twice. There will be a 2-minute pause after the first reading in which you may make notes. However, you may make notes at any time. After the second reading, you will have 12 minutes to answer question 1. Write your answers in English in the spaces provided. These spaces provide guidance for the expected length of response. In the case of multiple choice questions, tick the box that corresponds to the correct response. There will be a warning after 10 minutes to indicate that you have 2 minutes left to complete your answers. You will now hear one short text to familiarize you with the speaker's voices. This is not part of the examination.
来年のワールドカップ、日本もオーストラリアも行けるといいですね。
そうですね。
そして決勝で日本とオーストラリアが対決するともっといいです。
その時には僕はオーストラリアが勝つといいと思います。
The examination will question one.
はい、みんな静かにしてください。今日は我が校を卒業し、今社会で活躍している僕たちの先輩である林美智子さんをお招きしました。林先輩は我が校を卒業後、大学の建築科へ進み、現在は社員200名の建設会社を経営されています。
はい。ご紹介ありがとうございます。私は子供の頃から物を作るということが大好きでした。それで大学では設計を勉強して、卒業後建築関係の会社に就職しました。でも数年働いただけで結婚、そして出産のために残念ながら仕事を続けることができなくなりました。
女性はお母さんになったら家庭に入るっていう時代だったんですね。配偶者に養ってもらって家で子育てする生活、羨ましいと思いますが、どうしてまた働こうと思ったんですか？
子供たちが中学に入った頃、叔父が自営していた小さい建設会社をたまたま手伝う機会があったんです。
へえ、叔父さんの会社ですか。それはラッキーでしたね。女性の再就職って大変でしょ？今は大学卒業したって就職するの結構難しいですからね。
それは女性に限らないですよ。おじの会社ではヘルメットをかぶって現場に出向くことも多く、事務所で図面を描いているだけではわからない現場の面白さが体験できました。大学で勉強した建築の知識と経営能力を買われて、おじの後を継ぐことになったんです。
工事現場にヘルメットをかぶっていくんですか？女性なのに大変そうですね。
女性なのにって言いますけど、この仕事は体力もですが、精神力や仕事に対する情熱も大切な職場なんです。私が実際に土木作業をするわけではありませんから。
じゃあ何のために現場に行くんですか？
そりゃあ現場で何が起こっているか知りたいからですよ。何か問題が生じた時に最も重要なのは人と人とのコミュニケーションでしょ。私は現場で実際に作業してくれている社員一人一人との触れ合いを一番大事にしているんですよ。
わかりました、林先輩。今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。 はい、みんな、静かにしてください。今日は我が校を卒業し、今社会で活躍している僕たちの先輩である林美智子さんをお招きしました。林先輩は我が校を卒業後、大学の建築科へ進み、現在は社員200名の建設会社を経営されています。
はい、ご紹介ありがとうございます。私は子供の頃から物を作るということが大好きでした。それで大学では設計を勉強して、卒業後建築関係の会社に就職しました。でも数年働いただけで結婚、そして出産のために残念ながら仕事を続けることができなくなりました。
女性はお母さんになったら家庭に入るっていう時代だったんですね。配偶者に養ってもらって家で子育てする生活、羨ましいと思いますが、どうしてまた働こうと思ったんですか？
子供たちが中学に入った頃、叔父が自営していた小さい建設会社をたまたま手伝う機会があったんです。
へえ、おじさんの会社ですか。それはラッキーでしたね。女性の再就職って大変でしょ。今は大学卒業したって就職するの結構難しいですからね。
それは女性に限らないですよ。おじの会社ではヘルメットをかぶって現場に出向くことも多く、事務所で図面を描いてるだけではわからない現場の面白さが体験できました。大学で勉強した建築の知識と経営能力を買われて、叔父の後を継ぐことになったんです。
工事現場にヘルメットをかぶっていくんですか？女性なのに大変そうですね。
女性なのにって言いますけど、この仕事は体力もですが、精神力や仕事に対する情熱も大切な職場なんです。私が実際に土木作業をするわけではありませんから。
じゃあ何のために現場に行くんですか？
そりゃあ現場で何が起こっているか知りたいからですよ。何か問題が生じた時に最も重要なのは人と人とのコミュニケーションでしょ。私は現場で実際に作業してくれている社員一人一人との触れ合いを一番大事にしているんですよ。
わかりました、林先輩。今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。
You now have approximately 2 minutes left to complete your answers. Part B. You will hear two texts. The texts will be read twice. There will be a 2 minute pause after the first reading of the texts in which you may make notes. However, you may make notes at any time. After the second reading of the texts, you will have 20 minutes to answer question two. Write your answer in Japanese in a writing booklet. Extra writing booklets are available. There will be a warning after 18 minutes to indicate that you have 2 minutes left to complete your answer. You may proceed to section 2 as soon as you have finished question 2. Question 2, text 1.
今日の講義では、グローバル化とアイデンティティについてお話をします。昨今、グローバル化が進む中、人、物の移動が活発になってきています。私の知っているイタリア人の老夫婦は、若い時1ヶ月もかけて船でオーストラリアに移民してきたそうです。でも今は人は気軽に国境を越え、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの国々に安い値段で旅行ができるようになりましたよね。また親の仕事などで海外に移動して育った子供たち、老後を海外で過ごすお年寄りなどと、国境や言葉を超えて移動する機会が増えています。その一方、海外に行かなくても、デパートに行けば様々な国からの食料品、家具、化粧品などが買えますよね。街の看板やサインも英語だけではなく、いろいろな言語で溢れています。皆さんも電車の中でアメリカのヒップホップを聞き、インターネットでもいろいろな文化や言語に日常的に触れて生活していませんか？日常生活を通していろいろな国の考え方、価値観、そして生活様式が国境を越えて入ってきていると思います。そのような中で日本の方が楽だ。日本を出なくてもいいと思うような人も多くなっていると聞いています。グローバリゼーションが一方では考え方、人や物の移動や流動性を促し、他方では一箇所にとどまる固定的な意識を高めるケースもあるようです。このようなグローバル化がもたらす アイデンティティへの影響とは何なのかということを考えていきたいと思います。
Question 2, Text
2。僕の叔父が今仕事でシンガポールに住んでいるんだよね。
へえ、そうなんだ。
だから僕のいとこもシンガポールにある日本人学校の高校に行ってるんだ。チャットで連絡取ってるよ。でもさ、海外に住んでいても日本食も食べられるし、日本のビデオも見ているみたいだし、チャットの内容を見ても全然僕たちの生活と変わんないみたいだよ。
でも確かにそうかもね。日本の音楽やドラマって海外でもすごい人気あるみたいだもんね。
うん。
あとさ、アマンダリーってマルチタレントがいるじゃん。テレビ、ラジオや CM でも活躍してる。
うん、知ってる知ってる。
その人さ、インドネシアで生まれたらしいけど、お父さんがフランス系のアメリカ人で、お母さんが確か中国系のインドネシア人。で、お母さんが再婚した相手が日本人なんだって。英語、フランス語、中国語って、とにかくいろいろな言語が話せるんだってよ。雑誌に書いてあったけど、すごいよね。
かっこいいよね。
で、結局さ、いろいろな文化や言葉の狭間で葛藤しているうちに、どこにも当てはまらないクリエイティブな自分のアイデンティティを見つけたんだって。
なるほどね。何人でもないと同時に何人でもあるっていうのかな。
そうそう。
それでさ、今度の日曜日なんだけど。
Question 2, Text 1.
今日の講義では、グローバル化とアイデンティティについてお話をします。昨今、グローバル化が進む中、人、物の移動が活発になってきています。私の知っているイタリア人の老夫婦は、若い時1ヶ月もかけて、船でオーストラリアに移民してきたそうです。でも、今は、人は気軽に国境を越え、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの国々に安い値段で旅行ができるようになりましたよね。また、親の仕事などで海外に移動して育った子供たち、老後を海外で過ごすお年寄りなどと、国境や言葉を越えて移動する機会が増えています。その一方、海外に行かなくても、デパートに行けば、様々な国からの食料品、家具、化粧品などが買えますよね。街の。
Question 2, Text
2. 僕の叔父が今仕事でシンガポールに住んでいるんだよね。
へえ、そうなんだ。
だから僕のいとこもシンガポールにある日本人学校の高校に行ってるんだ。チャットで連絡取ってるよ。でもさ、海外に住んでいても日本食も食べられるし、日本のビデオも見ているみたいだし、 チャットの内容を見ても全然僕たちの生活と変わんないみたいだよ。
でも確かにそうかもね。日本の音楽やドラマって海外でもすごい人気あるみたいだもんね。
うん。
あとさ、アマンダリーってマルチタレントがいるじゃん。テレビ、ラジオや CM でも活躍してる。
うん、知ってる知ってる。
その人さ、インドネシアで生まれたらしいけど、お父さんがフランス系のアメリカ人で、お母さんが確か中国系のインドネシア人。で、お母さんが再婚した相手が日本人なんだって。英語、フランス語、中国語って、とにかくいろいろな言語が話せるんだってよ。雑誌に書いてあったけど、すごいよね。
かっこいいよね。
で、結局さ、いろいろな文化や言葉の狭間で葛藤しているうちに、どこにも当てはまらないクリエイティブな自分のアイデンティティを見つけたんだって。
なるほどね。何人でもないと同時に何人でもあるっていうのかな。
そうそう。
それでさ、今度の日曜日なんだけど。
You now have approximately 2 minutes left to complete your answer. You may now proceed to section 2.